こんにちは。時刻は正午を回りました。まるごと安心ラジオ、切れ目のない医療と介護、ナビゲーターは松永香里です。提供は社会医療法人平成記念会平成まほろば病院です。退院した後はどうすればいい？自宅での介護、何から始めれば？そんな不安を安心に変えるヒントを、毎月第3火曜日のこの時間、社会医療法人平成記念会の専門スタッフの方々と共にお届けしていきます。番組では医療や介護に関する疑問、お悩み、感想を募集しています。日頃感じている不安など些細なことでもお寄せください。ご出演者様への応援メッセージもぜひお待ちしております。 FM ヤマトのメールアドレスは775@2525fm.jp、 ファックス番号は 0745-252900。 FM ヤマトのホームページや FM プラプラからもすぐにメッセージを送っていただけますので、ぜひお待ちしております。それでは1時間最後までお付き合いください。さて、前回は病院から自宅への橋渡しをテーマに、平成まほろば病院地域医療連携室の木下さんと、居宅介護支援事業所市場の井出山さんにお話をお伺いいたしました。退院した後はどうすればいいという不安が、連携によって安心に変わる流れが見えてきましたね。さて、今回第2回目、その橋を渡った先での自宅での医療にスポットを当てます。トークテーマは訪問診療の実情、家での暮らしを医療で支えるです。それでは早速本日のゲストをご紹介いたします。平成高取クリニック院長、坂本壮太先生です。坂本先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生お越しいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
まずは坂本先生のご略歴をお伺いいたしましょう。
はい、私は2017年に奈良県立医科大学を卒業しまして、その後は奈良医大の附属病院と南奈良総合医療センターで1年ずつ研修した後、2019年に奈良医大総合診療科に入局しました。奈良県内外の病院で勤務して、2023年から平成高取クリニックに赴任して在宅医療に従事しています。私の専門資格としては総合診療医と家庭医の専門資格を持っています。
はい、先生ありがとうございます。ちょっとお聞きしたいんですけれども、その先生の資格持っておられる総合診療医と家庭医、こちらについてちょっとご説明をお願いいたします。
はい、なかなか耳慣れない専門資格だと思うんですけど、総合診療医っていうのは、この前松本潤さんがドラマされてたんですけど、19番目にできた専門家なんですね。でこれまでは整形外科とか、あと内科とか麻酔科とか、それぞれそういう専門、皆さんがよく耳にする専門があったんですけど、そこに総合的にどんな病気でも、で地域や、家族も含めても見ていこうと、社会的な側面も見ていこうという専門としてできたのが総合診療専門医です。でもう一つのこの家庭医っていうのがですね、これはもうちょっと前からあったもので、プライマリーケア、かかりつけ医の先生ですね、とかあと在宅、あとは地域医療、そんなのを専門にした専門資格になってます。
ありがとうございます。新しくできた、種類の総合診療医と、前からある、かかりつけ医などの家庭医という2つの専門資格を持っておられるということなんですよね。はい、ありがとうございます。で、現在は、おっしゃっていただいたように平成高取クリニックに、勤務されているということで、このクリニックのご紹介をお願いいたします。
はい、平成高取クリニックはもともと外来診療 まあ、外来で皆さん通う外来診療、それのみ行ってたんですけど、2022年の4月から医師が患者さんの自宅や施設に訪問して行う在宅診療を開始しています。クリニックに通院できる患者さんだけじゃなくてですね、通院が困難な患者さんにも医療を届けたいと考えています。
ありがとうございます。じゃあ2022年からということなので、本当に、在宅診療が平成高取クリニック始まってから、うん、間もなく先生がね赴任されたということなんですね。はい、ではまずね、先生には基本から伺いたいんですけれども、まあ先ほどから言っておられるその訪問診療というのは具体的に、まあどのようなサービスなのでしょうか。
はい、訪問診療、簡単に言うと家で診察が受けれるということなんですね。と昔から往診っていう言葉よく耳にされたんじゃないですかね。
しました、
はい、往診って言ったらこう先生がお家に診察に来てくれる、うん、で特になんかここぞという時先生今来てって言ったらこう来てくれるのがまあ往診なんですけれども、はい、この訪問診療っていうのは定期的に予約を取って診察に来るっていう点が特徴ですね。
うん、
で定期的に、まあ、月1回だったり月2回だったり定期的に訪問してきてくれて、で緊急時に頼めばその時また臨時で診察もしてくれるっていう、まあ、そういうクリニックも多いですね。
ああ、なるほど。じゃあ定期的にお家に来てくれると、訪問して診療してくださるというのが、まあ、訪問診療ということですね。
はい、
はい、それでは坂本先生は、はい、どうして訪問診療に、関わるようになったんでしょうか。そもそも、
はいはい、ちょっとそもそものお話ですね。
はい、
私奈良医大の学生だったんですけれども、はい、その奈良医大の実習の中で田原元にある国保中央病院のあそこのホスピスってがんの末期の方が入院される、はい、まあ、最後穏やかな時間を過ごせるそのホスピスの実習に行ったんですけれども、うん、そこに行ったらそこの先生がですね、坂本君よく来たねと、まずはじゃあ患者さんのところに椅子を持って行って1時間話聞いてきなさいと、そんな実習だったんですね。で僕はなんかこうがんのことを勉強しようと か、うん、なんか痛みを取る治療のことをとか思って行ったんですけど、うん、まさか患者さんと1時間話すなんてと思っててですね緊張しながら行ったんですけれども、1時間話してるとですね、病気の話じゃもう話尽きちゃうんですよね。
確かに。
でそしたらその方が実は私出身九州なんだよねっていう方もおられたり、うん、あとは今家族が東京に行ってるから、うん、私はもうここで最後迎えようと思ってるんだとか、うん、趣味はこんなんだったんだとか、うん、なんかすごくその人の人生が鮮やかに見えてきたような気がして、うん、なんかこう人生の最終段階のそういう医療だったらそういうことが見えて僕にとってはすごくやりがいがあるなって思ったのでしたいと思ったんですけど、うん、まあ、ちょっと振り返ってまた家族と話したりする中でですね、うん、最後どこで迎えたいみたいな話した時に結構みんな家って言うんですよ。で在宅医療っていう存在自体知らなかったんですけど、恥ずかしがながら知らなかったんですけど、うんうん、で家で最後迎えたいならその家で最後迎えるお手伝いをできる医者はないのかなって思ってたところに、
はい、
この総合診療とか家庭医療っていう、まあ、言葉を知って、ああじゃあ自分進みたいのこれなんだなって思ったのがきっかけでした。
ちょっとびっくりしました。その実習がきっかけで、
うん、
先生の運命が、
はい、
運命のこう キロがそこやったというかね、うんうん、ポイントやったんやなと。でもその実習担当の先生もすごいですね、
はい、いや本当なんです。いや思い切った実習だなと思うんですけれども、そこで僕が学ぶこと、
うん、
もうこう想像されて、
そうですね、
ね、きっとされたんじゃないのかなと思います。
だと思いますし、今現在坂本先生がね、うん、まあ、訪問診療医とか在宅医療に携わっていることを知られたらめちゃ、はい、とても喜ばれるんじゃないですか。
それが実際関わることもあってですね、うん、
その先生と
そうなんです、うん、でその先生に会った時に、うん、僕あの実習でこうなったんですよみたいなお話したら、うん、そうなのとか言ってまあでもあの結果的に良かった良かったみたいな形でですね、お話ししてくださいました。
なるほど、はい、ありがとうございます、はい、素敵なエピソードですねでまたその訪問診療というところで、うんうん、まあ、大事にされている、まあ、在宅医療に関わっておらし、うん、いらっしゃるという中で、うん、まあ、大事にされているような内容としましては、
うんうんうん、そうですね、あの在宅医療に携わる上で特にあの大切にしていることは、うん、あの安心できる穏やかな時間っていうのをお家で作ってもらえるように努力することですね、うん、で在宅は病院と違って医療者が自宅にいてる、まあ、僕ら行くんですけど、うん、行くと言っても月に2回、まあ、1回15分20分だとしても、
はい、
月に40分しか家にいないじゃないかという話で、ほとんどの時間を病気のご本人とご家族で過ごすことになるんですよね。だから病気を見るのに慣れてないご家族さんにとっては、まあ、刻一刻と病状が本人さんの、ね、病状が変わるっていうのは、まあ、すごく不安を伴うことかなと思うんです、私たちがずっと一緒に自宅で過ごすことっていうのはもちろんできないんですけれども、お医者さん以外にお家の在宅生活を支えてくれる医療者さん、看護師さんだったりヘルパーさんだったりリハビリの方、ケアマネージャーさんね、そのいろんな職種の方と、まあ、細かく連携して、何かあったら365日24時間往診できるよっていう体制を整えていることで、患者さんご本人だけじゃなくってご家族も含めて、まあ、みんな安心して穏やかな時間を過ごすお手伝いができればなと願ってます。
なるほど、なんか、まあ、お医者さんとか医療がメインのような気が、あの普段はねしますが、うんうんうん、なんか在宅医療はその、まあ、患者さんとかご家族が暮らされる中でのお手伝いをされるというような、はい、まあ、あの気持ちでおられるんやなと、ちょっとねすごく感じました、
はい
はい。まあ、現在ですね、坂本先生、どのような症状とか、まあ、悩みを持つ患者さんのご自宅へ伺われてますか？
はい、あの結構病気も様々なんですけれども、あと、まあ、よくあるのはがんとかそういう悪性疾患ですね、や神経難病の方、心臓、腎臓、肝臓、まあ、そういう臓器の病気の方、認知症の方とか、まあ、特に目立った病気はないんだけれども、まあ、ご高齢になって足腰が悪くなって通院が難しくなった方、まあ、よく言う老衰みたいな方ですね、はい、など病気は様々ですね、まあ、在宅医療入る一番は、病院とか診療所に通院できないっていう点が在宅で医療で入るかどうかのポイントになるかなと思います。
なるほど、だから、まあ、症状とかお悩みはまあ様々持たれている患者さんの中で、通院、病院に、ね、通院されるのが困難な方の、まあ、ご自宅へ行って診察してくださるというのが、まあ、訪問診療ということなんですね。
はい、その通りですね、
はい。それでは、まあ、具体的に病院での診察と、まあ、同じようにこれぐらいできるよというところとちょっと違うところと教えてください。
はい、まあ、お家でもお話聞いたり胸の音を聞くこう聴診とか、直接お腹や手足など触って診察する触診とか、まあ、一般的な診察は自宅でも病院と同じように行うことができます、
はい。
またあの血液検査とか尿検査と、医療機関によっては超音波検査、エコー検査ですね、
はい、
そんな検査とか心電図検査、レントゲン検査とかもできるような医療機関さんも あるかなとは思います。まあ、ただ当然のことなんですけど、CT 検査とか MRI 検査みたいな、こう大きな機械を必要とする検査はどうしても自宅では行えないですね。
そうですね、うんうんうん、はい。
で、松永さん、逆にちょっと聞いてみたいんですけど、
はい、
自宅で診察するメリット、うん、いいところっていうのもあるんですけど、松永さん、なんか何だと思いますか？
自宅にで見てもらうメリットですよね、はい、うんうん、まあ、普段まあ通常ですと我々何かどっかちょっと体痛いな、しんどいなとかいうので、まあ病院に、先生が待ってはる病院に行って順番待ってこう見てもらうっていう感じなんですけど、まあお家に来てもらうっていうことは、なんか先生が特別というか、まあこっちに来てくださる、なんか自分のために家族のために来てくれるっていう、なんかお医者さん、先生とまあ患者さん、我々の距離がちょっと縮まるような、うん、な感じを受けますね。
まあ、そう感じていただけたら嬉しいですね。
あ、そうですか。
で、実際ね、メリットとしてはですね、はい、患者さんの自宅が見れることで、うん、その方の人生が垣間見えてくるんですね。で、どうしても病院だと病気を治す場所なので、肺炎のなんとかさんっていうような、こう病気を中心にして見てしまうということが、まあ結構あるんです。で、また病院に行くときは、こう患者さんもきっちりした服装着て、身なり整えて、
そうです、うん、一応ね、
ありますよね、はい、結構ね、
はい、
で、行こうとされる方、多いかなと思うんですけど、
うん、
こう病院で僕らが見てる側としてはですね、患者さん見る時間も限りあるし、服もみんな整えてくるので、まあ、その患者さんの背景まで知るっていうのはちょっと難しいんですね。で、まあ、ここでいう背景としては、まあ、例えばどんな仕事してるんかなとか、どんな家に住んでるんかな、日頃何して過ごしてるんかなとか、あと何してるんが好きで何が嫌いかとか、まあ、そんなことですね。で、ただこれ家で見てみると、まあ、自宅に伺って、で、家で診察するので、自然とまあどんな家なのかこう見えますよね。
見えますね。
で、日頃何して過ごしてるんかとか、人生の中で何を大切にしてて、まあ、どんな思い出あるんかななんてことも知ることができるんですよ。で、例えばお家やとこうお孫さんの写真飾っておられる方とかも多くてですね、
はい、
で、そしたらこの方どなたですか、とか聞いて、孫娘やとか言って、今度のお盆帰ってくるねとか、そんな話がね、広がったり、あと玄関にこうゴルフバッグが置いてあってですね、お父さんゴルフされるんですか、とかいうところから、こう趣味の話にねつながったりっていうこともありますね。で、まあ、私たち在宅に関わる医師は、なんかこう病気治すってことだけが目的じゃなくて、患者さんのこう人生聞かせていただいて、患者さんにとって一番幸せで生きがいのある時間を持ってもらえるように支えたいなと思ってます。
いや、とてもこう温かい診察というか、多分ね、患者さんからしても、あ、先生聞いてくれるっていうのが一つ楽しみというか、まあ、日常のね、変わらない日常の中で少しちょっと刺激というか、いい意味でのね、はいはい、なったり、先生来たら今度これ聞いてみようとか、こういう話この間したから続き話したいなとかね、なんかそういう楽しみの一つにもね、なることもあるんじゃないかなと、
はい、結構なってますね、
はい、そうですかちょっと楽しいですね、はい、で、まあ、病院ではね、もちろんその病変とか患部であったり、細かなところを見ることっていうのはできるんですけど、まあ、それだけでは見ることが難しい患者さんの、まあ、人となりとか、今言ったような生活や人生とか好きなこととか、そういうことも触れるっていうのが、触れることができるっていうのが訪問診療の、まあ、良いところなんだなと、ね、すごくちょっとお話ししてて感じました、はい、で、坂本先生、ちょっとこう聞いてらっしゃる皆さんの目線で、こんなことを聞いて、みたいなというところがあるんですけど、じゃあそういう、まあ、坂本先生みたいな先生にね、来てもらいたい、お家に来てもらいたい方が、まあ、気になる、気を使われるような部分、お家に来てもらうのであるかと思うんですけれども、実際自宅に来てもらって診察してもらう際に、まあ、ご家族とか患者さんがね、まあ、準備しておくこととかってあるんでしょうか？
はい、 これめっちゃ気になりますよね。
なりますね。そうそう。
で先生が来るとなれば、うん、何か準備しておかないといけないんじゃないかって。そうなんです。
お茶とかお茶菓子とか、
うんうんうん、いや実際お家にね訪問すると、うんまあ、お茶とかコーヒーお出ししようとしてくださってるお家とか あとお菓子用意してたんですよとか言われるお宅もあるんですけど、
はい
まあ、あの本当に全く準備いただかなくて大丈夫なんです。
いらないです
いやなんかねあのお断りするのがすごい心苦しいの で、ね、
先生
申し訳ない
けども、でもね逆にねちょっと気を使われることになるっていう。なんで
本当に、うん、多分来てくれてありがとうっていう思いなのかなと感じてるんですけれども、うんはい、本当にお言葉だけでも十分なので本当にお気遣いされなくて大丈夫です。
うん、
で例えばこう服装だったりも、はいまあ、できるだけもう普段通りの服装で、
はい、
普段過ごしてる場所で診察させてもらえるのが嬉しいです。
うん
まあ、そうは言っても人それぞれなんで、
うん、
部屋着でいてるとこ見られたくないなっていう方とか、
うん
あ
ねうん
まあ、やっぱりどんなにしんどくっても、うん、ヒゲだけはきっちり剃って合わなあかんみたいな
確かに、
うんうんうん、方とかこう皆様これだけは見せたくないっていうところもたくさんあるかなと思いますので、
うん
まあ、可能な範囲で普段通り肩肘張らずに待っていていただければなと思います。
うわー、うんうん、なるほど、うん、
まあ本当は理想的にはですね、うん、私たちが自宅に訪問しても、うんまあ、緊張せずにこう自宅の空気が張り詰めたりとかあとざわついたりとかせずに、
うん、
なんか仲いい友達が家来た時みたいに気楽に診察させてもらえたら本当は理想は嬉しいなと思ってます。
なるほど。ちょっと同じ町内の坂本くん来てくれたよみたいな。
あそうですそうですよう来たなみたいな、
ね、よう来たなみたいな。あそんな感じが一番まあリラックスして通常の、はいはいまあ、患者さんの状態が見れるかなと、うん、ああいうとこなんですね。
思います、はい、
ありがとうございます、うんうんまあ自宅でねこうそういったリラックスした状態で診察受けられるっていうのは患者さんにとってもまあ嬉しい、うんまあ、しんどくないことかなと思ったりします、
はいはい、
で例えば、まあ、お家がね普段より散らかっていたりしたらもしかしたら、まあ、ここ数日体調が悪かったんかなみたいな何かあったんかなという先生たちの、ね、気づきにも何かなるのかなと。
いや本当にそうで私たちもお家行った時、
うん、
チラッとこうチラッと見るんですね、
はいはい
うんうん、そしたら食べ終わって時間経ってそうやのになかなか片付けできてなさそうやなとか洗濯物なんか溜まってそうかなとか、
うんうん、
インスタントのものが増えてるなとか、
うんうん
見た時に、うん、あ結構体調悪いのかなとかいうふうには、うん、気にかけるきっかけになります。病院だと自分から言わないとそれって、ね、気づいてもらえないところですよね、
うんうん、なるほど。大変いろんな、 なんか利点というか、
うん、
メリットがあるなと思いますね。でこの訪問診療を受けることでご家族の負担は、まあ、どのように変わると先生感じられておられますか。
はい、まず分かりやすいところで言うと通院の負担が大きく減ると思いますね。
そうですね、
うんうん、それまではこう自家用車に何とか乗ってもらって、
うん、
病院まで患者さん連れて行って、うん、で病院でも待ち時間もあって長い時間過ごしてお家に帰った時には患者さんも家族さんもヘトヘトっていうこと、うん、多いんじゃないかなと思います。
よくあります。
ありますよね、
うんうん、
でそれが自宅でもう普段寝てるベッドに寝た状態もしくは普段座ってるテレビ見てるリビングの椅子に座った状態で診察受けれるので、
はい
まあ、家族さんは連れていく負担全くないですし、
はい、
先生が来た時に、まあ、一緒に診察の横でついて、うん、最近こうなんですっていう話したりで済むので、うん、負担は大きく減るかなと思います。
かなり軽減されると思いますね。
はい、
ありがとうございます。本当に病院行くだけの準備も結構大変やったり、うんね、ご本人も体調悪い中っていうのもあったりするので、はい、もうその通院が難しいという方はやっぱ訪問診療検討されるのがとてもいいかなと思いましたね、うんうんうん、はい、坂本先生ありがとうございます。訪問診療について通院とは違った良さがあるなというところを知れて、まあ、さらに興味を持ちました。 それではこのあたりで一曲挟みまして、さらに詳しく訪問診療でできることについてお話しいただこうと思いますが、まず今回は坂本先生すべて曲を選んでいただきまして、はい、まず1曲目はですね、2012年に販売された洋楽なんですが、フィリップ・フィリップスのゴーンゴーンゴーンという曲、なんですが、これについてちょっとエピソードお願いいたします。
は
い、
この曲私すごく好きな曲なんです。うん、英語の曲なんですけど、歌詞がとっても素敵で、少しご紹介してもよろしいですか。
ぜひお願いします。
英語なんで訳した歌詞なんですけど、はい、もし君が迷っても傷ついても自分を見失っても僕はずっとそばにいる、世界中が離れていったとしても僕だけは君を見捨てない、君が前を向けなくなった時には僕が支える。これね、在宅医療の現場でもたくさん、目にする、人生を支え合うパートナーに向けた無条件の愛と覚悟、それをまっすぐに歌った一曲になってます。
ありがとうございます。素敵な曲なのでちょっとじっくり聴いてください。はい、フィリップ・フィリップスでゴーンゴーンゴーン。
お父さんのリハビリ入院できる病院探してるねん。
知ってる？平成まほろば病院。お母さんが入院して365日リハビリしてもらえて元気になったよ。
そうなん？検索してみるわ。あった、
平成まほろば病院。
時刻は12時30分です。まるごと安心ラジオ、切れ目のない医療と介護、平成まほろば病院の提供でお送りしております。ナビゲーターは松永香織です。第2回目は自宅での医療にスポットを当ててお話をしております。引き続き平成高取クリニック院長坂本壮太先生にお話をしていただきます。そして先生、ちょっと嬉しいことにメッセージいただきましたので、はい、もう早速ね、ちょっとご紹介しておきましょう。
ありがとうございます。
はい、まずはラジオネーム徳陽高取さんからいただきました。ありがとうございますFM 大和のスタッフの皆様こんにちは。本日は坂本先生がゲストで呼ばれるということで、どんな話をされるのか放送を楽しみにしておりますということで聞いてくださっているようですね。ありがとうございます。そしてラジオネームまほろばさんからもいただきました。先生は高取町の皆さんにとても頼りにされています。お体に気をつけてこれからも頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。そしてラジオネームわんこ大好きさんからいただきました、はい、坂本先生、松永さん、こんにちは。今回は自宅への訪問診療ということで、在宅医療ってなかなか分かりにくい内容を分かりやすく優しいお声で思わず診察してもらいたいお医者さんだなと感じていますと、
はい、
ありがとうございます。その患者さんの人生まで患者さんの思いを汲み取ってくださるなんて、患者さん幸せでしょうね。今年も例年以上に暑くなりそうなので、くれぐれもご自愛なさってください。これからも楽しみに番組を聞きますといただきました。
ありがとうございます。
ね、嬉しいですね。ありがとうございます。はい、それでは引き続きいろいろと、内容をお伺いしたいんですが、訪問診療で先生が、ね、定期的に来てくださる、それよくね分かりました、でその他にもやっぱり家でね、急にその他の時間帯に体調が悪くなったらと思うと、不安ですというお声なんかもあると思うんですけれども、夜間や休日に容態が変化した際、先生やクリニックとはどのようにねつながれるのでしょうか。
家に訪問くださる訪問看護師さんが介入してくれてる、方で、かつ24時間対応の体制を取ってくださってる場合には、急な容態変化、なんか体調変わった時には、まず看護師さんに連絡してもらうようにお願いしてます。で、看護師さんと連携しながら必要に応じて、私たちが往診させていただくこともあります。
なるほど、
看護師さんが 24時間対応の体制になってないところとか、うん、あと看護師さんがそもそもあの家に来てない方もいらっしゃるんですけれども、うんうんうん、そんな方たちの場合は、うちのクリニックに直接連絡、これはもう24時間365日ですね、うん、連絡いただいて、でうちから往診するという体制をとってます。
そうなんですね、
うんうんうん、まあ、なので、まあ、休日とか深夜でも、まあ、病状が急に変わった時は訪問させてもらうこと可能です、ね、まあ、安心していただけたらなと思います、うん、
安心になりますね、うんうん、
でただあの僕らが行くだけじゃなくてですね、
はい、
あの病状とかご家族の状況、うん、もう介護するの大変やわとか、うん、まあ、そんな状況次第では、うん、自宅で頑張ってこうなんとか治療するよりも入院して、うん、まあ、集中して治療してもらう方が患者さんとか家族さんにとって、望ましい場合もありますので、うんうん、まあ、そんな場合は病院に入院できるように、うん、まあ、適切に対処させていただきます。
なるほど、いろんな状況に合わせて、ね、はい、対応していただけるということですね、うんうんうん、じゃあ、まあ、先生とその看護師さんとの、 あの連絡方法とか連携っていうのはどのようになってますか、うんうん、
はい、以前は電話と、うん、あとファックス、
あ、はいはい、
うんうん、大体それ で、うん、でメールで連絡、あの、うんうん、先生と看護師さん連絡されてるところも、まあ、あったんですけれども、うん、まあ、ここ数年情報連携のためのアプリっていうのが使われるようになってきてまして、
はい、
まあ、アプリ上で常に、まあ、いろんな職種ですね、うん、医者看護師だけじゃなくってヘルパーさんが入ってたりケアマネージャーさんが入ってたりっていうことで、うん、いろんな職種が入って、うん、患者さんの情報をずっと共有して、まあ、まるで同じ病院で働いてるみたいな形で連携取って診療することが可能になってます。
すごい、これは便利で画期的ですね、うん、
画期的で本当に、うん、あの医療者同士も負担減りますし、うん、何より患者さんにとってのメリット多いんじゃないかなと思います、
うん、
であの訪問診療に携わってる医師とあとケアマネージャーさんあと訪問看護師さんっていうのは、うん、お互い顔の見える関係ができてるところも多いかなと思いますので、なんか在宅医療を受けてみたいなと感じた方は、うん、身近なケアマネージャーさんとか訪問看護師さんに聞いてみてもらえたらなと思います。
あ、なるほど、先にもう訪問看護師さんとかケアマネージャーさんとの関係ができていらっしゃるところの方は、
はい、あ、そうです、
そういった方にちょっとあの聞いてみていただけたらいうことですね、う
ん、はい、
ありがとうございます。で、あの前回はですね、マホロバ病院の木下さんからね、退院前の会議、こちらのお話あったんですけれども、うん、それがとっても大事やということ で先生もそのような会議に参加されることはあるんですか？
はい、もちろん参加してますね、
うん、
で私もできる限り参加するようにしてまして、
はい、
会議に参加する何日も前から、うん、入院中の病状とか、うん、自宅に帰るにあたっての準備状況、どんな準備をしているのかっていうのを伺って、うん、患者さんが自宅に帰る上でさらに何を準備しておくべきか、うん、自宅に帰ってからどんなことが起こりそうかなっていうのを想像するようにしています、
はい、
退院前会議では自宅での生活を想像できるような話し合いを行えるように意識してます。
あ、じゃあ先生もそうやって準備し一緒にしてくださることで、まあ、とてもその後の安心にも、ね、
はい、
つながるのかなと感じました、はい、でまた病院との連携っていうのが必要になるのはどのような時でしょうか、うん、
大きく病院との連携が必要になるのは、まあ、2つタイミングがあってですね、
はい、
で1つは、入院してる患者さんの退院に合わせて在宅医療を始めることになったタイミングですね、うん、入院前そして入院中の様子を病院の地域連携室の方、うん、前回登場された木下さんがまさにそうなんですけども、うん、
はい、
まあ、そんな方から、詳細に伺って、うん、在宅医療に関わるたくさんの職種で退院後の生活について相談していきます、うん、でもう一つの連携二つ目は、
はい、
在宅で、担当させてもらってる患者さんの病状が変化して、
うん、
病院に受診しなきゃいけなくなったり、うん、入院が必要になったタイミングですね、うん
はい、
でこの時は私たち在宅医から病院の先生宛てに電話とか紹介状で情報を共有して切れ目なく医療を受けてもらえるようにサポートさせていただきます。
なるほど、ありがとうございます。すごくね安心につながる情報でした。さあでは、ここでまた一曲挟みたいと思います。次の曲も坂本先生が選んでいただいたんですけれども、はい、次の曲はね、ミレイというアーティストの2025年に発売された Anytime Anywhere という、曲なんですが、うんうん、この曲は先生どのようなエピソードございますか。
は
い、
この曲は実は早々のフリーレンというアニメのエンディング曲なんですけれども、うんうん、このアニメの中でとても素敵なシーンがあるのでご紹介してもよろしいですか。
ぜひお願いします。うん、
この作品ではですね魔法使いの主人公のフリーレンが勇者たちと旅をするんですけども、うん、その旅の中でフリーレンがその勇者ヒンメルっていうんですけど、うん、そのヒンメルと話をするシーンがあるんですね、うん、で旅先で人助けを惜しまない勇者のヒンメルに、うん、この主人公のフリーレンがですね、うんうん、どうして人助けをするのかと尋ねたところ、うん、ヒンメルは自分のことを覚えていてほしいからかもと答えるんですね。で、生きているということは誰かに知ってもらっていて覚えていてもらうことだって言うんですよ。
へー、うん、
ただそれに対してねフリーレンは、うん、覚えてもらうためにはどうしたらいいのかなって尋ねるんですね、
うん、
でヒンメルはほんの少しでいい、誰かの人生を変えてあげればいい、きっとそれだけで十分だと思うよって答えるんです。で、まあ、この、まあ、アニメ私見てたんですけど、まあ、自分にできることをほんと少しずつ重ねていこうかなと、誰かの人生にちょっとでも関われる今の仕事をできていて幸せだなと思えたシーンでした。まあ、そんな素敵な言葉があふれる早々のフリーレンというアニメのエンディング曲になります。
ありがとうございます。素敵なエピソードですね。はい、それではちょっと想像しながら聞いてみてください。ミレイで Anytime Anywhere。
お父さんのリハビリ入院できる病院探してるねん。
知ってる？平成まほろば病院。お母さんが入院して365日リハビリしてもらえて元気になったよ。
そうなん？検索してみるわ。あった。
平成まほろば病院。
時刻は12時45分です。まるごと安心ラジオ、切れ目のない医療と介護、平成まほろば病院のご提供番組です。第2回目は自宅での医療にスポットを当ててお話をしております。引き続き平成高取クリニックの院長坂本壮太先生にお話ししていただきます。先生が訪問診療されていて、はい、まあ、たくさん思い出がおありかと思います。その大切な思い出の中でお一つ、お聞かせいただけますでしょうか。はい、
たくさんの方の人生に触れさせていただく仕事なんで思い出に残ってる方っていうのはたくさんいらっしゃるんですけど、
うん、
特に印象的だったのが一人暮らしの男性の方で、最後まで自宅で過ごされて私がお看取りさせていただいた方なんですね。がんの末期の状態の方で息苦しさとか胸の痛みもあったりしたんですが、自宅で最後まで過ごしたいと決意されて、うん、看護師さんヘルパーさんが毎日訪問してくださって最後まで自分らしく過ごされました、
うん、
まあ、その方にお話を伺うと、うん、まあ、奥さんも自分で自宅で見とったということで。
そうなんですね。
そうなんです。奥さんのことをずっと愛されていて、本当に素敵な女性だった、あの人と同じこの家で最後迎えたいって話されていました。
素敵ですね。
ね、でこの方ねトランペットが趣味で長く続けられてて、訪問するたびに好きなクラシックの曲を1曲聴かせてくださるんです。
すごい、はい、
なんかこういいスピーカー置いててですね、はい、その前にふかふか の, あのクッションのあのなんて言うんでしょうね、一人用のソファーがあってですね、うん、そこにあの僕に、まあ、先生座れってことで座らせてくださって、はいはい、あの1曲かけてくださるんですけど、まあ、僕があのクラシック全然わかんないんですけど、うん、嬉しそうに聴いてる見ながらすごいニヤニヤしながら満足げやったその方の表情あの今でも鮮明に思い返されます。
すごい素敵、なんか自分が好きやったことを先生にも分けてくれてるようなね、
うん、そうなんです、
時間やったんですね。ありがとうございます。さあ、あのこの自宅で過ごしたいという願いを叶えるために医療の面から伝えたいことって先生何ですか？
うん、はい、あの金銭面とか介護の負担のことなど、うん、あの自宅で過ごすっていうのを叶えるために必要な制約っていうのはいくつかあるんですよね。
はい、
でまあ、ただ医療面についてはこの放送が届いている中和エリアでは在宅医の先生はもちろん訪問看護ステーションで看護師さんもたくさんあるので、うんうん、ぜひ皆さんが住むエリアで訪問診療してくださる先生を探してみてもらえたらなと思います。
はい、
あと地域包括支援センターとかケアマネージャーさん、訪問看護師さん、病院の地域連携室など在宅医療に携わる方に聞いてみるのがいいかなと思います。まあ、あの私たちが皆さんの自宅で過ごしたいという希望を支えますので、ぜひ気軽に相談してみてください。
ありがとうございます。そしてね、まだご自身でね、うん、あの通院できるっていう方も多いと思うんですけれども、うんうん、そういった方々も早いうちから自分でやっておけることって先生何かありますか？
はい、あの人生会議とかアドバンスケアプランニングって言われるものなんですけど、あの自分がどんな人生を過ごしたいのか、残りの時間をどう過ごしたいのか、最後の時誰と過ごして何をしていて、うん、で、まあ、その中には心臓マッサージしてほしくないとか延命措置してほしくないとかも含まれるんですけど、そんなことを家族とか関わっている医療の方と、まあ、じっくり話し合っておくことが、これできるだけ早いうちからあのしておいていただける方が人生の設計しやすいかなと思います。
はあ、それだったら、まあ、いつでもあのどんな方でもこういうことを考えといていただくっていうのができできそうですよね。
はい、20代でもできるかなと思います ね、
本当に年齢関係なくちょっとイメージしてみるっていうのが大切やなと思います。はいはい、ありがとうございます。いや、あっという間のお時間でした。うん、坂本先生含め在宅医療を支えていらっしゃる先生や看護師さん、ケアマネージャーさんたちなどたくさんね、この地域にはいらっしゃる、うん、でぜひ一人で悩まず、まあ、包括支援センターとか、あとかかりつけの病院の地域連携室などぜひご相談していただきたいですよね。
はい、
はい、ではあの最後に坂本先生から一言お願いいたします。
はい、あの早めの相談も構いませんので、うん、通院できる間から自分が家族が通院できなくなったらどうしようかなって考えて、うん、想像してみるっていうことはとても大切です。うん、考える上できっと情報が不足しているかなと思いますので、まずはかかりつけ医の、かかりつけのお医者さんとか在宅に関わる、ケアマネージャーさんにぜひ聞いてみてくださいね。
ありがとうございました。はい、さあ本日のゲストは平成高取クリニックの院長坂本壮太先生でした。坂本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は6月16日、今度は自宅での生活をより具体的に支える訪問看護について深掘りしていく予定です。うん、番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。さあこの時間ラストの曲はドリームズカムトゥルーの何度でも、こちらでお別れします。この街でずっと自分らしく、まるごと安心ラジオ、切れ目のない医療と介護、平成まほろば病院の提供でお送りしました。